大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをお届けしていただいています。今週はカメラマンということで、本当に活躍をこの藤沢でもされてきました。神奈川新聞社の記者ということで、いろんなところに出向き、そして今資料をですね、皆さんに提供してくださり、この番組を通してもいろんなお話をしていただきました。大河原正彦さんに登場していただいています。2日目の今日も大河原さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。カメラマンと言われるとね、ちょっとね、恥ずかしくなっちゃう。まあ、写真を撮るということを私の仕事としています。私はフィルムの時代と、それからこのデジタルの時代、両方過ごしてきました。で、とりわけフィルムの時代は長かった。じゃあね、新聞社で保存されてる、今までまあ、藤沢の歴史を掘り起こしてきた写真って出てきたんだけども、どのぐらいあるかって、正確な枚数って一枚一枚数えたことないんですが、プリントした写真ね、だいたいね、2万枚を超えるんじゃないかと。いわゆるクリアファイルに収めたり何かしてる枚数から推定してるんですけども、今度はフィルム。これは取材したくのフィルムで、これ36枚度のフィルムで何コマか撮ってます。それを合わせますとね、10万。まあ、とにかくすごい。で、と同時に、まだまだ藤沢にまつわるお宝写真がこれから出てくるのかなって期待してます。
いや、それは私もとっても期待しておりますし、もう10万枚を超える、まあ、正確に、ね、数えられてないっていうことだったので、うん、もしかしたらもっとあるかもしれないんですが、どういった内容の。
そうですね、自分の記憶するか、あるいは先輩が撮った写真見ると、はい、事件事故ももちろんあります。で、むしろその時代を表している。そうですね、例えば昭和30年代の後半、ようやく日本が落ち着いてきて海水浴を楽しむようになった。江ノ島の水族館のところに観光バスで、本当にね、まあ、ラジオではお伝えできないんですけど、見せたいくらいでね、埋まってるんですね。びっしりと、本当にびっしり。これもうね、大げさじゃなくて。だとか風景だとか、そうですね。あとね、印象に残ってる写真は江ノ電のね、あれ、境川を渡ってるところかな、鉄橋を。これがね、シルエットで捉えてるの。すごいロマンチックな写真でね。藤沢のね、風景、それから最近ではね、なんと境川に鯉が泳ぐじゃないですか、カラー写真で。あんなのも資料写真としてももちろん保存されてて、これはいずれにしても藤沢駅という中心からレジャースポットの海岸、あるいは閑静な住宅地、それぞれの表情っていうのをずっと撮ってる写真が保存されてます。それを説明をつけていくのが今の作業なんですけども。そうですね、やっぱりあのバスのが一番すごかったかな。
もう本当に昨日からなんですけれども、この私たちが知らない、そしてその昔の藤沢の風景とともにですね、今週お伝えしていただいていて、また普段知っているスポットでも昔はこうだったんだよといったものをですね、もうその大河原さんの説明で私たちはとっても描くことができるんですけれども、藤沢といえば景色だけではなくて、大河原さんにとってもゆかりの人がいらっしゃいますよね、うん、
実はね、藤沢って僕にとってね、人生を大きく変えたとまで言わないんだけど、大変心に刻み込んだゆかりの人がいまして、平野常さんというか、お父様は平野智助とおっしゃって、自由民権運動、お住まいは藤沢です。で、この平野常さん、まあお亡くなりになったの多分20年ぐらい前かなと記憶してるんですけれども、大変学生時代も世話になったり何かして、で、この平野常さんっていうのは社会福祉活動を行っていました。生涯独身だったんですけども、戦前は貧しい子供たち、戦時下の子供たち、それから戦後は戦災孤児ですね、空襲で両親を亡くしちゃったり、家族を亡くした子供たち、あるいは家庭の事情でどうしても家で育てられないっていうようなことを全部預かって、と同時に、いわゆる今でいう保育士の方たちを育てる学校もお作りになって、保育行政、福祉行政には大変力の、昔そうですね、長筋寺がおられた頃に、長筋寺に向かって肩叩いて、あんた頑張んないとダメだよ、福祉にやって声かけたぐらいの人なんですけれども。で、じゃあなんで人の平野常さんにね、っていうのはね、運営している児童養護施設にちょっと僕お手伝いに、まあ行ってた時、これ学生時代勉強してたんですけども、その時、大河原さんねって言われて、聖書の施設の中でこういうのがあるんだよって教えてくれたのが、すべて益となりそれを良しとせよって言うんですよ。まあとにかく悪いことがあっても全部プラス思考で生きなさいと、やがて役に立つよっていうことを教えられたのね。これね、社会に入っても役立ったの。入社した頃はもう先輩後輩だとか、まあそういう揉まれた時でも、まあ意外とこれね、すべて益となりてそれを良しとせよ、その聖書の一句だっていうのがね、浮かんでくるんですよ。それに助けられた。 この平野常さんっていうのは大変私にとっては、まあ、心の恩人かもしれないかな。うん、
そういった方がこの藤沢にゆかりになるということで、横浜生まれ横浜育ちでいらっしゃいますけれども、うん、こんなに藤沢のことを知っていて、藤沢にゆかりのある人が心の恩人ということでいらっしゃるということで、うん、藤沢と大川さんご自身もとっても縁があってゆかりがありますね。
いやね、あ、自分がね改めて今回その写真をね見直して、あ、これそういえば見つけたんだよなだとか、そういえば平野常さん意外とね濃いかなっていう感じがしますよね。まあそれはもうその先ほど申し上げたその風景の良さとかなんとか以上にその人とのつながり、これは財産かな。
話題がですね豊富で、藤沢の魅力を語ってくださってるんですけれども、改めてその大川さんが見てこの藤沢の魅力、好きなスポットとか、まあ、景色も含めて。
これはねもうどれって言われても困っちゃうんだけども、一番好きな風景ね、たびたび足を運んで風景写真が好きなもんですから、江ノ島と富士山を入れて夕日に染まったね空、そのオレンジ色の風景、これ江ノ島がないとねこの界隈の風景って成り立たないの。あのよく新聞社のカメラマンって事件事故でしょとかって言われるんですけども、どちらかというと好き嫌いがあって、まあ風景写真が好きなんでね。それでとなると足を運んで水際の風景ね、だって冬だってさ、でサーフボードに乗ってる人たちがあの江ノ島の水族館のあたりからこう見えるでしょっていう具合にして、意外とこの藤沢ってすごく狭いんだけども四季折々の風景がねあるんですよ。
確かに、
これね古い写真を撮したり身近に教えてくださった人がいたり何かっていうようなことで、となるとまたあれやこれら調べたくなっちゃうのかな。で、あともう一つはね、小田急江ノ島線のね江ノ島駅竜宮城、これのね夕景ライトアップされたところ、これはたまらない。あの風景はだって多分ね全国でね竜宮城の形をした駅はあそこしかないと思うんですよ。まあ僕鉄道ファンなんですけどもね、であそこはね写真撮ってる人意外と少ないんですよ。撮りすぎちゃうの、ちょっと待ってよって後ろに下がってね前景見てよって言いたくなっちゃうの。江ノ島駅を見なさいよって言いたくなっちゃうかな。
そうですね、うん、本当にお話を聞いてるともう大川さん自身がもうガイドブックのように歴史から今の風景まで教えてくださっていて、本当にその藤沢愛を嬉しいほど感じることができるこの2日間となっているんですけれども、鉄道も好きなんですって話がありましたが、カメラマンとしてねいろんなところに出かけて取材も含めてですね、皆さんにこの歴史を含めて伝えてきている大川さんのご趣味というのは鉄道なんでしょうか。
趣味ね、鉄道ですよね。竜宮城、まあこの駅舎そのものも素晴らしさあるんだけども、やっぱり鉄道があっての竜宮城で、これね航空写真で見ましてね、江ノ島中心地のねあるんです、昭和37年だっけかな、そこに写ってるわけ。江ノ島の水族館だとかこの辺のもういろんな134号線のレストランなんかあまりない、おおと思ってね。とにかく鉄道ファンですから藤沢につながる鉄道っていうのももちろん興味ありますよ。だって大船からさモノレールで来るでしょ、あ15分か10分ぐらいで来ちゃうんだよね。すごい便利で。で、ロマンチックなさ、すごく素敵な江ノ電だってあるでしょ？なんか最近観光客がすごいらしいね。いっぱいで。そんなわけでね、江ノ島って鉄道ファンにとってもね、で、私のやっぱり後輩のね、これは文化部の記者なんですが、やっぱり鉄道ファンでね、江ノ電を撮って何かしてね、どこで撮ればいいんだろう。で、絵になるのはやっぱりね、江ノ島を背景に入れないとダメなんだな。庶民的な電車なんだけど今やもうすごいよね、メジャーな観光電車になっちゃったのかな。
そうですね、
うん、江ノ電って素晴らしいなと思って、でまた前ぐらいに江ノ島っていうリゾート地とさ歴史を育んできた鎌倉とちょうど結んでるわけじゃない、まあ、鉄道ファンとしてもちょっと見逃せないスポーツじゃないですか。
そうなんですね、もういろんな角度からその藤沢最高っていう感じがとても伝わってきて嬉しいんですけれども、昨日は特にまあ歴史的な話で、今回はですねカメラマンとしていろんな風景を撮ってきたというですねお母さんの話をお聞きすることができたんですけれども、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、そして市民の皆さんにですねメッセージいただいてもよろしいでしょうか。
とメッセージね、映像の大切さで残そうよっていうことかな。あのね、皆さん今スマホからデジタルカメラ簡単に映せますよね。もうすぐその場で映ってるのは確認できますよね。で、それはそれですごくいいんです。便利なんです。その便利な道具をもっと活用しようよっていうのは、とにかく自分の身の回りの写真を撮ろうよと。ね。身近な風景を撮る。まあ、身近な風景をした方がいいかな。それを撮った方の孫、ひ孫が、改めてその映像を我が家で見てね、保存していただきたいわけだよ、その映像。撮りっぱなしってのも嫌いなの。どこでもやっぱり何らかの形で保存して、で、それを さらに誰でも見れるようにっていうのは、その家族の方が見れるようにきちっと保存しておこうよ。で、そういうのをいろいろなところで講演するたびに言ってます。片瀬の公民館の時でも言いました。とにかく映像って失われちゃったらね、文字っていうのは記憶で何とか書くことできるけど、失った映像って取り戻すことできないんですよ。フィルムっていうのはまあ現物として残ってんだけど、デジタルになると下手にボタンをちょっと押すとパッと消えちゃうでしょ。だからそういう意味では映像を大事にしてほしい。で、じゃあ大事にしてほしいのは、まず身近なところを撮るわけね。だって自分の子供だってさ、七五三の晴れに来てね、やがて大人になった時に、結婚式の時に小さい頃の映像を見せる。これ映像があるからできるんだよね。言葉ではなかなか説明がつかない。ぜひ映像を大事にして、だからね、一億総カメラマンって言ってるんですよ。みんながカメラマン。スマホのことを僕はね、携帯電話付きカメラって言い方つけんの。昔はさ、カメラ付き携帯電話ってよく言われたけど、今そうじゃない。とにかく暗いとこでもどこでも何でも撮れちゃうわけ。だからそのツールを大いに活用して、藤沢の記録を残そうよという未来への大きな遺産だと思います。それをお願いしたいと思います。
はい、本当そうですね。この映像の大切さと、その楽しさ、ロマンも感じることができるということで、魅力をたっぷりとお伝えしていただきましたし、これからもこの藤沢市でも講演を続けていただきながら、そのね、はい、歴史についてもお話をしていただける機会多く設けて、はい、いただきたいと思います、はい。さあ、今週はですね、神奈川新聞社でご活躍をいただき、そして藤沢のもう歴史から魅力からたっぷりとね、知っていらっしゃいます大河原雅彦さんに登場していただきました。これからも皆さんの前でいろんなお話をしていただきたいと思いますので、
はい、機会あればよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします、はい。今週は本当にありがとうございました。
ありがとうございます。